今日のメッセージのタイトルは、主を祈ることを教えてください。聖書箇所はルカの11章1節から4節までです。一言お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのメッセージを祝福してください。語るものを清め強め用いてください。聞いてくださるお一人お一人にあなたのメッセージが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ルカの福音書の一つの特徴は、祈りの場面が、また祈りの教えがたくさん出てくるという、祈りに関する強調であると思います。そのいくつかを見てみたいと思います。ルカの5章15節ではこのようにあります。しかしイエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くため、また病気を癒してもらうために集まってきた。だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。大勢の人が集まっていることをイエス様は、ああよかったよかったということで、その人たちとずっと一緒にいたかというと、そうではなくて、だが大勢集まっていたけれども、イエスご自身は寂しいところに行かれ祈っておられたとあります。ルカの6章の12節、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。これは十二使徒を選ばれる前の、夜ですね。ずっと祈っておられたということです。ルカの9章18節でも、さてイエスが人で祈っておられた時、弟子たちも一緒にいた。祈りの基本というのは、一人で神の前に祈るということです。ルカ9章の28節、これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。これは先ほど読んだ6章の12節、イエスは祈るために山に行き、この祈るために山に行った。私たちは山に安全に登って安全に降りてこられるようの、そのために祈るというのはありますけれども、祈るために山に行く、祈るために何々をするというのはあまりないのではないかというふうに思います。そのことから、私たちはイエス様から祈るということを学ぶことができると思います。ルカ11章1節には、さてイエスはある場所で祈っておられたとあります。ここから今朝の私たちの学びが始まります。その箇所を読みます。ルカの11章1節から4節です。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。 これは私たちが礼拝の時に毎回みんなで声合わせ、心合わせて祈る主の祈り、マタイの6章の主の祈りと、同じ内容の祈りですね。ルカ版の主の祈りというふうに言えると思います。ルカの主の祈りの方が一回り短いですね。これをどれくらいで祈れるかと思って測ってみたら15秒で祈れる祈りですけれども、この祈りを通してイエス様は弟子たちに祈ることを教えてくださっています。主の祈りは私たちにとって、もう慣れてしまっている祈りでもありますけれども、今回もう一度その内容について再確認していきたいと思います。祈りに関するすべては主の祈りに要約されているというふうによく言われます。4世紀に活躍したアウグスティヌス、この人はパウロに次いで西洋文化に大きな影響を与えた人というふうに言われていますけれども、彼も主の祈りがカバーしていないものは何もないというふうに言っています。そしてこの祈りは最初の父よという言葉に要約されるというふうに言えると思います。弟子たちは祈ることを教えてくださいとイエス様にお願いしました。イエス様は弟子たちの求めに応えて与えたのは関係です。イエス様は弟子たちの求めに応えて何をされたか、イエス父を連れてこられた、そういうふうにも言えるかなと思います。父とはヘブル語ではアバという言葉で、子供が父を呼ぶ、日本語ならお父さんという言葉であると思います。人間関係の中で最も親しい親子関係を表す言葉です。当時のユダヤ人社会においてお父さん、父という存在は家族を守り養う人です。イエス様は宇宙を作り支配しているのは機械的な法則ではなく人格を持った神であり、そしてその神はご自分が創造された人間と親しい関係の中に生きることを求めておられると教えてくださいました。そして人となることによってその神を見せてください、神の愛を身をもって示してくださいました。聖書の神は三位一体の神です。お一人の神ですが、父、子、聖霊の三つの人格で成り立っておられます。この神は永遠から愛の交わりを持っておられたということです。イエス様は父なる神のことを愛する父と呼び、父なる神はイエス様のことを愛することを呼んでおられます。三位一体の神はご自分の中に永遠から愛の関係、交わりを持っておられる方です。イエス様が神を父、お父さんと呼んで祈りなさいと言われるということは、私たちをイエス様と父と聖霊の愛の交わりの中に招いてくださっているということです。最近見たテレビの ジュースのコマーシャルで中井貴一が今ちょっといいことを言ったのですがという場面がありますけれども、今私はすごいことを言っています。私たちの頭を沸騰させて心を溶かしてしまうようなすごい内容です。神が私たちを三位一体の神の交わりの中に招き入れてくださっているということです。そしてそれは本当のことです。復活されたイエス様はマグダラのマリアに、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさいと言われました。人間と創造者である永遠の神との関係を回復させるためにイエス様は来られました。そして私たちのために十字架につき復活されました。私たちを父なる神の子供たちとするためです。私たちは父と子と聖霊を名によってバプテスマを受けました。マタイの28章の19節ですね。直訳するなら、父と子と聖霊の名に入る、その関係の中に入るバプテスマです。パウロもガラテヤの3章26節27節で、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。このつくというキリストにつくという言葉も直訳するならば、キリストの中に入るという意味です。お父さんという言葉には親しみだけではなく権威も伴っています。創造者が作られたすべてのものに対して完全な権威を持っておられるように、父は自分の家族に対してすべての権威を持っています。父という呼び名には親しみだけではなく敬意も含まれています。旧約聖書の最後の書であるマラキ書に、神に対する敬意を失っていたイスラエルの人々に預言者はこのような神の言葉を伝えました。子は父を、しもべはその主人を敬う。しかしもし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。マラキの1章の6節です。人によっては神が父であるというイメージが苦手であるという人もいるのではないかと思います。うちには父がいなかったという人もいるでしょうし、いても仕事で忙しくてほとんど父不在であったという人、また父親は独裁者のようにわがままで家族を虐待したという人もいるかもしれません。あるいはフェミニストの女性解放運動の立場から、神が父という男性であることに抵抗があるという人もいるかもしれません。神が父であるということは男性であるということではなく、愛、親切、思いやりがある最高の親のように子供たちである私たちを愛し養い育ててくださっているということです。私たちは女性であっても男性であっても神に似るように作られています。男であっても女であっても日々イエス様の首輝きを追って従うイエス様の弟子であることには変わりありません。神が私たちを愛しご自分の子供たちとしてくださったというところに、私たちのアイデンティティと価値があります。ここに私たちの本当の意味での自分らしさの土台があります。ここに自分探しのゴールがあります。皆が聖なるものとされますように、皆が聖とされますようにという、その皆 とは神ご自身のことを指しています。旧約聖書に繰り返し出てくる皆を賛美するという言葉は、神の名前を褒めているのではなく、神ご自身を褒めたたえているという言葉です。聖とするという言葉には、特別にする、特別に扱うという意味があります。神に並ぶものはありませんから、神は特別、別格です。栄光には思いという意味がありますが、神は私たちが重んじるべきお方です。礼拝は神の前にひざまずき、神を聖なるものとする行為です。偶像崇拝とは、神以外のものに神の座を与えてしまうということです。自分の生活、心の中で自分が神の座に居座ってしまうということです。そして神以外のものを崇める、あるいは神を崇めないことには結果が伴います。何を崇める、重んじるかが私たちの人生を決定します。私たちをご自分にいるように作られた神が、私が聖であるように聖であれと命じられました。そこに人間の威厳があり、人間らしさ、自分らしさのもといがあります。また、自分だけでなく、他の人への敬意と、隣人を自分と同じように愛する、隣人愛の土台があります。あなたの国が来ますように、御国が来ますように、という祈りですが、イエス様の宣教メッセージは、神の国が近づいたというメッセージでした。国という言葉には、支配、統治、治めるという意味があります。国が来るという言葉には、ある人を王にする、その方に統治していただく、治めていただくという意味があります。ですから、ここでは、父なる神をあなたが治めてくださいますようにという、そういう祈りであると思います。イエス様の時代の人々は、メシアという王が来て、神の国、イスラエルを再建してくれることを望んでいました。ローマ帝国の支配から自分たちを解放して、自分たちの栄光を回復してほしいという願いでした。しかしその願いは、神のご計画、神の考えておられた栄光とは違うものでした。ずれてしまっていたものでした。ルカの17章20節から21節を読みます。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい。神の国はあなた方のただ中にあるのです。またルカの11章の20節では、イエス様は、しかし、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですと言われました。パウロも、コロサイの1章の13節で、このように教えています。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この愛する御子のご支配という言葉、この支配という言葉は御国の国と同じ言葉です。ですから、私たちを暗闇の力から追い出して、救い出して、そして愛する御子の国の中に移してくださいましたと、それが私たち救いでありますということをパウロは教えています。神の国の福音は死んだら天国に入れるということではなく、今誰でもそれを求めるなら神の国に入れるということです。そして救われている私たちはすでに神の国に入っています。神の国が拡大していくイメージは、使徒の働きの中にあります。 それは福音が広がっていく姿です。神の国の福音、十字架の愛のメッセージは、まず私たちの心と生活を神が支配します。そしてその素晴らしい神の愛の支配を私たちが周りの人々と分かち合うときに広がっていきます。神の愛のメッセージが私たちの心を征服したように、他の人々の心を征服するときに神の国は広がります。それをイエス様はからし種の成長に例えたり、パン種の成長に例えて教えられました。私たち一人一人は自分の国を持っています。神から委ねられたものです。神の国に入るということは、自分の国を神に明け渡すことです。私の国、私の人生を治めてください。あなたに従います、使います。あなたの国、神の国、あなたのご計画のために用いてくださいという祈りです。日々神に仕えて生きることを選ぶ、確認する祈りです。主の祈りの前半の部分は神に関することです。それが正しい順番ですね、優先順位ですけれども、それだけではなくて、今度は、私たちのことに関してこう祈りなさいと、イエス様は教えておられます。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちに命を与え生かしてくださっている父なる神への信頼の祈りです。日ごとの糧という言葉の中には、私たちが今日生きるために必要なすべてが含まれています。私たちは神に愛され生かされています。自分の力と知恵で生きているのではないということを日々確認する祈りです。この祈りを通して、へりくだりと感謝、そして他の人々への思いやりと気前よく与える心を学びます。私たちは福音を通して神の愛を分かち合います。同時に神が私たちに委ねられた恵みも分かち合います。お金も、富も、時間も、人生経験も、能力も、神と一緒に神の目的のために分かち合います。本来科学は神からの賜物ですから、私たちをへりくだらせ、私たちをより豊かな人にするはずです。その結果、世界中をより豊かにするはずですが、科学は人間を高ぶらせています。また自分が特別ならいいという自分中心な人間にしてしまいます。神よりも科学を頼りにする人々への警告として、ロイド・ジョーンズというイギリスの有名な説教者はこう言っています。少し前の言葉ですから、20世紀ということは、この20世紀の愚かさの極みは、それは21世紀でも同じだと思いますが、私たちが神の法則についていくらかの知識を得たからといって、それで神から独立していると考えることにある。私たちは神なしでは一日であっても生きられない。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。そして私たちの罪をお許しください。私たちも、私たちに負い目のあるものを皆許しますという、祈りです。私たちの体が健康であることを神は喜ばれます。それ以上に私たちの心が健康であることを喜ばれます。私たちは神からいただく日ごとの糧によって生かされています。そして私たちは自分たちの罪を許されて生かされています。神の憐れみにより、イエス様の十字架の死と復活によって生かされています。罪とは、 神を神としない、神を崇めない、神に従わない、自己中心な高ぶったわがままな態度です。罪は私たちを歪め、そしてその結果社会を歪めています。神が作られた人間は、人間にとって最高の喜びをもたらすものであり、同時に最悪の苦しみや悲しみをもたらす存在でもあります。私たちは許されて生きています。そして許されなければ生きられません。また許し合わなければ生きられません。その両方が神様の恵みの技です。ヨハネ第一の手紙でヨハネはこう言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。これを許しに当てはめてこのように言えるのかなと思います。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを許してくださったのなら、私たちもまた互いに許し合うべきです。祈りは神との関係ですから、私たちが許しますと神様に約束するとき、神が助けてくださいます。あるいは助けてくださいという、そういう祈りです。神が一緒に許すことを教えてくださいます。神が私たちを許す人にならせてくださいます。許すことは辛い、難しいことですが、許さないことはもっと辛い、もっと難しいことです。そのことも覚えたいと思います。深い憐れみを受けている私たちは憐れみ深くなれるはずです。主は、父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさいと言われています。ルカの6章の36節です。最後に、私たちを試みに合わせないでくださいという祈りです。私たちは自分たちの弱さを認め、神の力により頼みます。この祈りは、さまざまな問題や災い、また私たち自身の欲望やプライドが私たちを支配しないように助けてくださいという祈りです。問題を自分たちの力や知恵で何とかしようとするのではなく、自分の弱さを認め、パウロのように、あなたの恵みの力によってあなたと一緒に乗り越えていくことができますように、守ってくださいという、助けてくださいという祈りです。悪魔は問題や災いを利用して私たちを誘惑し、つまずかせ、神から離そうとします。人生のさまざまな問題や災害やコロナのような疫病を使って私たちの信仰を試し、神を疑わせたり、神を信じる者たちを対立させたり分裂させようとします。イエス様は私たちの悲しみを一緒に悲しみ、苦しみを一緒に苦しみ、一緒に泣いてくださる神です。ヨハネの11章の35節で、イエスは涙を流されたとあります。また神は私たちと一緒に埋めてくださる御霊を私たち一人一人に与えてくださいました。ローマの8章の26節に、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのですとあります。イエス様はこの世にあって苦難もありますよ、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと言われました。ヨハネの16章の33節です。パウロも、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか、 苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。それに加えて私たちは津波ですか、経済危機ですか、コロナですか、パンデミックですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてのことにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。このように言えると思います。十字架と復活の神が創造され治めておられるこの宇宙は、何が起きても神を信じている私たちにとって完全に安全なところであるということです。主の祈りは神からの招きです。そして神の召し、目的を確認する祈りです。日々神を自分の生活に招く祈りでもあります。聖なる神との交わりの中で聖なるものと変えられていくための祈りです。祈ります。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを滅びに合わせないでください。父なる神様、あなたが与えてくださった祈りを通して、私たちが日々あなたの招きに応え、あなたを私たちの生活に招き、日々あなたに仕え、あなたと一緒に生きることによって、あなたのように聖なるもの、憐れみ深いものとならせてください。コロナの感染を収束へと導いてください。感染で苦しんでおられる方々を癒してください。それらの人々を助けようとしておられる方々に特別な守りと祝福をお願いします。世界中のリーダーたちの上にも主の導きをお願いします。世界一つとなり、協力し合い、愛し合うことを学ばせてください。あなたの御業がなされ、あなたの栄光が表されますように、人々があなたを求め、あなたによって救われることができますように、そのために私たちのことも清め、強めて用いてください。主の名によって祈ります。アーメン。